地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回はトーク企画語れば語る場をお送りします。団体やサークルの皆さんに集まっていただき、たっぷりと熱いお話をしていただきます。今年もたくさんのイベントに出演した盾集団くのへ党の皆さんにお話をお聞きします。活動のメインは二戸ですが、近隣町村はもちろん、今年は宮古や六戸など広い範囲で飛び回ったそうです。それでは語れば語る場スタートです。それでは、お話を伺っていきます。くのへ党の皆さんに集まっていただきました。
こんばんは、お久しぶりです。
自己紹介一人ずつよろしいですか。
はい、あ、はい、くのへ党党首佐藤孝之です。
はい、これちっちゃいですね。
大丈夫です。
くのへ党 MP 松浦睦子です。
はい、続いて、
はい、くのへ党今年から参加しました下妻由幸です。
はい、お願いします。どっちでも、はい、
です。
ぜひね、ぜひお名前を聞かせてほしいですね。
はい、
ぜひ見てね。
なんで、
はい、ありがとうございます。はい、
はい、ランって言いました。ラン田村さんですね。ランさん、よろしくお願いします。
はい、4人集まっていただきましたけど、はい、まあ、くのへ党って今何人いるんですか。
今パフォーマーが17人かな。
17人
で、まあ、その何だろう、着替えをしたり、まあ、物販をしたりしてるので、そのためのスタッフ音響も含めると、まあ、30人ぐらい。
お
お、状態なんですよ今。
僕くのへと割とできて間もない頃から取材した覚えなんですけど、はいはい、増えましたね。
だいぶね。
だいぶね、
うん、
こんな今いるんですね。
ありがたいことに。
いやー、
そう、あとは高下さんが入ってくれるだけですね。
まあ、そうだね、31人目の
多分早い、ちょっと今ちょっと早いね。そうなんですね。で、その中から今回来ていただいてるんですけども、
はい、
まあ、あの、僕はあの松浦さんの方にですね、あのちょっと大人メンバーでってお願いしましたが、そうなんですか。
そうなんですよ。
まあ、当初とね、松浦さんは
最初から、そうですね、うん、最初からというか毎回来てますけど、はい、今日はあの大人の中でもよく頑張ってくれていることを、
ね、
よく喋る中学生と連れてきました。
あ、そうだったんですね。
はいはい、
参加率がね、この2人は高い。
そうなんですね。
うん、でこの前お世話になったあの、うん、くのいちとね、
そうよく来てくれます。あの練習を休まないっていう、でイベントにいつも参加する2人を特に連れてきてみました。
あ、そういうことだったんですね。はい、
頑張ってくれてるんですよ。本当
嬉しいですね。
嬉しいです、本当嬉しいです。はい、
なかなかね、ほら仕事してたり学校行きながらだとね、休まなければいけないこともあるかもしれないんだけど、そこをこう押して練習に参加してくれてるので、
はい、
ですよね、この2人は。
私が彼のすごくこういいなと思ってるところが、
はい、
やっぱりあの挨拶や返事をしっかりしてくれるんですよ。
大事。
はい、それを、
う
ん、はい、小学生中学生が見て学んでほしいなと思ってるんですよ。
う
ん、
こういうの本当ね、
はい、
基本なんですよね。
分かったかっていうと、彼が一番最初に、はい、
あ、いいですね、
一番ですよ。
うん、
小学生中学生を差し置いて真似してほしいのになかなかゆとり世代の子たちは彼もゆとり世代だったのかもしれないけど、
はい、
すごくこうなんだろう、あの 真面目な子なんですよ、
うん、あ、そう、そうなんですね、は
い、でそれを支えてくれている、うん、彼女もちょっと後ろにいるんですけど、彼女も小学生、はい、中学生、まあ、それ以下の子どもたちの相手をよくしてくれるので、子どもたちがすごく変わりました。うん、はい、それが一番嬉しいです。
いや、いいですね。
ありがとう。
ありがとう。
こちらこそありがとうございます。
ありがとう。
なんてお呼びすればいいですか。
冬木さん。
冬木さん。はい。冬木さん、クドヘと入ったきっかけは、
いや、まあ、もともとイベントごと結構あちこち見に行ってて、その時見かけてて。うん、で最初普通にその物販に行ってちょっとグッズ買ってたりした時に声かけてもらって、あ、地元の人ですかって、あ、地元ですって、うん、
そうだね、
こういうのこういうのありますか
ってだったね、
よかったら見学だけでもっていうので見学に行って、うん、
そうだね、
そういうとこからなんですね、
はい、
うん、
よくイベントに来てくれてたんですよ、2人で、
うん、だから見てて普通に好きだったってことですか。
まあ、もともとまあ自分の実家がもう城跡に近くて、正真にゆかりはあるっちゃあるので、
そうなんですね。
でも結構助走が長かったよね。
そうですね。
ね、あの初めましてから入るまでちょっと、うん、結構長かったような気がする。長く
て、で、ある日突然本当に来てくれたみたいな日があったんですよ。うん、
そうなんですね、
うん。そうですね。イベント自体多分2、3回ぐらい。
は一応来てたね。うん。まあ、目立つ2人だったのですごく印象深くて、はい、そういえば来ないかなとかって、はい、言ってたら、うんうん、彼女も入るのかなと思ってたら、彼女はあの本当に支える、まあ、彼をすごい立てて、はい、あの支えてくれるんですよ、
はいはい、
ありがたいね、
感謝してる、大事なサポーターなんで。
お母さんなん
です
か。
お母さんね、
よかったね、
母のようによかったよ、本当にいい子見つけてありがたい。
そうですか。
はい、
縦経験は、まあ、ない、
ね、全くないです、
うん、うん、そこから今やって どうですか。
そうですね、まあ、もともとはどっちかって言って運動不足解消みたいな感覚で入ってやってたので、でもやるうちにやっぱ楽しいのは楽しいので。
お、
センスあるね。センス
あるね。センスある、センスある。
縦のセンスがあって綺麗な、かっこいい
立ち姿がかっこいい。
あ、そうなんですね、うんうん、
そう
なんですよ。あの今パッと見の印象ですけど、スラッとしてるので、
そう、う
ん、絶対こう様になりますよね。
え、うん、足とか極細、極
細、
足であんまり聞かないですよ、極細って。逆に心配になっちゃうんですけど、
極
細。極細、そうですか。
そう、うん、でもね、側転とかするとまたかっこいいし。
あ、そうでしょうね。
はい、
うん、ね、いいっすね、うん、早速ですけど、多分やりがいを感じてるんだと思いますね。いいですね、
綺麗な顔立ちなので、
うん、はい、
本当美しい男です、
ね。何なんですか今の。無理やり外国語に褒め出したみたいな。美しい男ですね。はい。そっか。ランさんも長いですもんね。
ランは長いね。この子は、うん、いつだっけ。いつだっけ。あの割と本当に、立ち上げたその年ぐらいにシビックセンターで、はい、あの企画展を企画してもらって、俺たちのこの甲冑だとか、まあ、当時まだそんなにイベントをこなしてないけども、写真なんかをこう展示してくれた期間があって、それって2022年とかのはずなんだよね。その時にはもういたったんだ
よね。小学校
6年生
からやってる。まだ6年生。今何年生？
3 年、うん、
あ、何年生、ね、何年生、今、まあ、3年生って言ってますけど、
あ、3年生、
受験生なんですけど、
小学校6年生にはいたから、
うん、もう3年やってるって
こと、
ね、
うん、お
ちょうど3年ぐらいじゃない、今ぐらいで多分ね、
ぐらいかな、
合ってる、合ってる、
あ、もうちょい前かな、もしかしたら、う
ん、合ってる、
うん、本人がちょっと分かってないかな、
分かってない、
正解が分かってるかな本人が、
うん、3年経った、
は経ったよ、絶対経ったってあ、まず食べてる、
丸かバツか、
丸かバツかの今ね、札があってね、丸、
うん、丸だって、
丸、はい、丸ですね、
正解ですね、うん、
正解ですか、
はい、長いですね。
そう、この子もね、あの本当に何だろう、このイメージでは側転なんかしなそうじゃない、
うん
あの人すごい側転、は
いはい、こいつで側転させたらね、はい、一番うまかったの。
そう、
へえ、
なんと校長室で側転した女
です。校長室で、
はい、
校長室
で今までないです
ね。ないですね。
中学生で校長室で側転してみろって言われて、はい、やった女ですからね。
校長室で側転って普通ダメですからね。
ええ、ダメ、
何してんのって、
ね、うん、ダメですからね。
そう
なんです、あのね、
やったんです
ね。ちゃんと説明しなきゃさ、こいつ、こいつだけ悪者になる。そうです
とんだ不良ですよ。
不良、不良の。
あのね、なんかね、あの、なんだっけ、どっかの小学校にお呼ばれして、あの、あ、その時にあの、うん、高血圧扱いにしてもらって、
はいはいはいはい、
その、 あの挨拶に校長室に行って、校長先生にちょっと出かけてきますと、はいはい、一言言ってくるんだけども、時にその校長先生がちょっと側転やって見せてよって言って
振られたんですね。校長先生が
そうびっくりしました。本当にやった、
本当にすげえな、
すげえ女だな。
そこでもビシッと決まって
そうですね、じゃそれはこれ行ってこい、もうその側転ならもう行ってこいみたいな
その側転ない楽しいな、はい、いいな、
誰にも、ね、負けない側転を仕上がったので、うん、
はい
はい、もう校長先生がよし行ってこいっていうことで、うん、
はい、丸が出てます。
丸が出て、ああそうですね、
はい、すごい女ですよね、う
ん、なかなか今ちょっとラジオ上声聞こえてないですけどステージになるとね、もうビシッとね、
すごいんですよ、うん、側転だけはもう
なってます
から、ね、あれ、うん、あの彼に心開いてるんですよね、
は
い、
あ
そう、はい、あの私たちには反抗的なんですよ、どっちかっていうと。
本当、
でも彼が彼にはあの、はい、ちゃんとあの誠意を見せてというか、はい、あの一緒にやるんですよ、ちゃんと、
うん、
しっかりやるんだけど、私たちにはそういうとこは見せない。
見せない、
はい、
なんでなんでしょうね。
なんでしょうね、
反抗期なんですか。
反抗期
が長いんですよ、うん、
やっぱ 親みたいな感覚なんですけど、うん、反抗期
蹴られるし、
蹴られる、
ほらな、ほらな、ちゃんと聞いとけよ、蹴られ
蹴ってるしな、投手が一番蹴られる、
はい、蹴られる、
はい、うん、私はシリをガツッとや
る、ガツッと、
はい、
あれ多分ね、バツ出してるんですけど、どっちの正解なんですかね。
丸ですね、
商人
ね、商人がね、
丸ですね、
いいですね。今日の収録中も一回蹴ってほしいですもん、
ね、そうですね、
あ、これかっつって、
これ
だ、うん、
写真あの見せたいね、
証拠だ、
ね、見せたいね、
そうか、
やれやれ、はい、
そんな感じの
相変わらず楽しくやってますね。
そうですね、
楽しいは楽しい、
楽しい
は楽しい、
あのこれ言うと彼女が照れるかもしれないんですけど、はい、あの彼女はあの、幼少期時代にあのお母さんの話だと、うん、発表会とかでお母さんがランちゃん頑張れって応援した途端何もやらなくなると、はい、それまで普通にやってたのに、
はい、
お母さんが見つけて、はい、頑張ってって言うと、うん、もうふてくされたように何もやらなくなるタイプだったそうなんですよ。で、あ、もしかしてすごくこうそが応援されると逆に恥ずかしくてできないのかなっていうタイプで、はい、
うん、
お母さんがあの九戸島でパフォーマンスしていること自体が奇跡ですと。
あ、
それ聞いたら私すごく感動しちゃって、うん、
はい、
あ、それまで本当人前で何もやらないタイプだったらしくて、
はい、
で小学校の時にあのやる気満々だから九戸島に行ってお母さん連れてきたんですよ、
うん、
でどう見てもやる気満々に見えなくて嘘でしょって、いや、どこがやる気満々なの、嘘でしょと思って一回ちょっと見ないふりしてたんですよ。そしたらお母さんからクレーム来てあのやる気満々なのにどうしてやらせてくれなかったのって来て、本当にと思って、まあ、ちょっと距離を縮めてったんですよ、
はいはい、
そしたらちょっとやるようになってきて、でお母さんも、うん、いや本当奇跡なんですよっていう話をしてもらって、
はい、
いや本当嬉しくて、うん、ほらちょっとこう言うとふてくされてくるんですけどね、うん、そういう風に変わってきたことがちょっと嬉しくて連れ回してるんですよ、うん、
連れ回して
る、はい、ちゃんとやっぱステージ決めるとこ決めてるから偉いと思いますよ、
ね、ああ、
こうやって見てくれる、はい、こういう風な角度から見てくれる人が増えてきたんですよね、
うん、
そうだね、
うんうん、うちらはやれよちゃんとみたいな、まあ、ちょっと顔も入っちゃったけど
決めてますよ、
そうで泣かせたりしてらったんですよ、うん、でもねこうやっていい部分を、うん、あの救い上げるというか、
うん
うん、見てくれる人が増えてきて、うん、彼女もだけどあの、うん、ランちゃん頑張ってますよと、
うん、
そしたら本当嬉しくて、はい、あ、そうなんだ、 こいつ頑張ってたんだって思ったら、可愛くなってきましたね、やっぱり。可愛くなってきた。
いやでも小中学生ぐらいだったらやっぱりなかなかそういうのにこう参加してやるっていうのはなんかやっぱ難しいと思うんで、参加するだけでも偉いなって思いますよ、やっぱり。
そうだよね、中学生、そう思ったら
大人とかになるとやっぱそういう恥ずかしさとかが薄れてくるから、
そうそうそうそう、そうなんですよね。
そう思ったら可愛くて、なんかどうしよう、これ卒業したら寂しいなと思ってきて、
確かに、
学校で見れなくなるっていう。
学校で見れなくなる。
泣きたくなってきた。
だからすぐ泣くんだから。すぐ泣くんだ。
もうね。
寂しい。
こいつ、こいつ、本当に泣いてるよ。めんどくせえ。
あの今割と一人でずっと喋って勝手に今泣きましたね。ティッシュをね。そうか。
こういう番組じゃないのにね。
そうなんですよ。下手したら2週分ぐらいになるのに今1週目の半分ぐらいですからね、なんで今でないですか、
泣いてる。やばい、
まあ、気持ちは分かりますよ ね、
長く一緒に活動してきたからね。
卒業するわけじゃない、学校は卒業するけど、
学校は卒業するけど逃がさない、
逃がさない。ですよね。
そう、
はい、高校になっても続けてほしい、
そうですね、
ですよね、
その続けるかどうか聞いてもらっていいです
か。そこはどうなんですか、高校に入ったらどうするんですか、クノヘ島は。ここまで続けてくからね。今の気持ちね。
見ない。うちは見ない。
今の気持ち。誰も見ないから。誰も見ないから。
やる気があるのかどうか聞いてもらっていいですか。
誰も見なかったら確かにあの何を出したか。
こっちで見て。はい。写真撮っといて。
写真だけ撮って。
写真だけこう撮ってね。
高校になっても続けるのかな。
続けてほしいな。
開けてください。
出ました。
あ、出てます。丸が。
あ、丸。
よかった。
丸。よかった、よかったね。
よかった。丸でよかった。
これでね、この後の収録ね、松浦さん喋んなくなるとか、
帰るかどうか。松だったら、おいで帰るとかでした。
よかったです。
さて、一度ここでブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五教科会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は山田賢治さんの作品です。心の海抜ほぼ0メートル、さざ波が打ち寄せるたび涙。作者は心の中がまるで海抜0メートルかのように、人間の暮らしの中の悲しいことだけではなく、人が生きているというだけで味わう感情の動きがまるで共鳴するかのように響いてくる自分を歌にしたそうです。この歌を作った時はテレビの番組を見ていた時、一つは噺家の人が街をぶらりと訪ねる人と出会う中で、90歳の老人と出会い、その90歳のおじいさんが会えて嬉しいと泣いているのを見たとき、またある番組では日本女子サッカーを背負ってきた澤選手を取り上げた番組を見ていたときだったそうです。作者は涙が流れるほどではないけれど、 じーんとほろりとさせられましたと言っています。会員からは心の海抜ほぼ0メートルのがうまい表現だと高く評価された歌でした。それでは繰り返します。心の海抜ほぼ0メートル、さざ波が打ち寄せるたび涙。以上、山田賢治さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
かだれば回覧版の時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回はカシオペアクリスマスについてお知らせします。恒例のカシオペアクリスマス、今年は12月20日土曜日と21日日曜日に二戸駅西口カシオペアメッセ何跡で行われます。12月20日土曜日は銀河列車カシオペアクリスマス号、ビンゴ大会などを行います。21日日曜日は佐藤マンションと語るカシオペア FM 開局20周年記念公開録音、みんなのサンタ号登場などがあります。これに先駆け、カシオペアイルミネーションは12月12日金曜日から、二戸駅東口西口、そして二戸中央コミュニティセンターニコランスで点灯いたします。時間は午後4時から夜の11時30分まで。12月12日金曜日には点灯式を行います。時間は午後6時から、場所は二戸駅東口です。今年も二戸駅でクリスマスを楽しみましょう。今回はカシオペアクリスマスについてお知らせしました。以上、かだれば回覧版のコーナーでした。地域コミュニティサークルかだれば、今回はトーク企画かだれば語れば、縦集団くのへ島の皆さんのトークをお届けしています。引き続きかだれば語ればお聞きください。そうか、いや、うん、本当そうですよ。だから小学校の子が中学校今卒業そろそろとかってこう長くなるとね、これ子供たちの成長がありますからね。
はい、本当感慨深いですね。
そう、僕もその最初の頃取材行った時に見てた子がちょっとずつステージ見るたびに大きくなってきたとか、
大きくな、なだんだん感慨深いです
よね。ちょっとね、来るんですよ。あの子こんなにねえ、うん、相変わらず元気は元気なんですけど、
はい、いいですよね、感慨深い。
で、あの今年2025年なんですけども、はい、くのへ島、いや、いろんなとこでやってましたよね。本当に毎週末ぐらいなんかやってませんし
夏と秋はそんな感じかな、
うん、そうね、
急に何もなくなるけどね。
そうね、
10月がもう道道でした、ね、
10月が4週で6回
4週で6回
4週で6回
そんなにやってた
んだ。そう、10月、今年大きくやったっていうと、北上に、
北上
があの株式会社津川さんのサポートを受けて今活動してるんです、実は。で、津川さんの主催のイベントが北上の桜ホールであって、そこに「お前ら出ろよ」よっしゃ行くぜ」
北上初っすか。
北上は初、もちろんもちろん。今まで盛岡が3位なんだったのでね、北上に行って、まあ大きいホールで、まあまあまあまあ、でもホール自体、室内でのホール 大ホール系は何度かどっかいろんなところでやってたんだけども、うん、まあ良かったですよね。
良かった。本当物販もして、はい、いろんな方々とね触れ合って楽しかった。
なんていうのかな、マルシェとも違うもっと工芸品的なものを、うん、作ってる人たちを集めたようなイベントで、それのステージ、のパフォーマンスをやってきたんだけども、いろんな人がいらったよね、
う
ん、本当に織物とか、
ね、
うん、結構漆だったり
ね、二戸からもね、うん、出たし、津川の社長さんがそういうものづくりをしてる人たちとすごく関わりが強く、
はいはいはい、
でそういう方々を紹介して、うん、北上に連れてって、うん、はい、
へえ、ね、
素晴らしいイベントでした。
その次が10月のやっぱ今年は宮古だね。
宮古市
に
行って、あの日ですよね。
あの日ですよ。
僕司会だった
ハグしました、ね、産業マルシェの、ね、外国な感じ、なんかそんな感じになっちゃって、外国のなんか挨拶みたいな感じになっちゃってテンションが。
二戸のね、本当二戸駅の産業マルシェの
後に住む行ったんです
よ、ね、行ったんですよね。
そうそうそう、
英語バージョン、
英語バージョン、あれは
頑張った
ね。
車の中で何千回と自分で練習してやってやったんだけど、
はい
はい、まあ後で聞くとなんだこの中学生以下の
発音
みたいなのもあったけど、はい、
まだまだトークは続きますが、番組そろそろお別れの時間です。続きは次週お届けします。今回はトーク企画語れば語れば縦集団九戸島の皆さんと共にお送りしました。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。